ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
一週間お聞きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
誰？
ありがとうございます。
お前誰だ？
どうも、岩崎でございます。恥ずかしながら帰ってまいりました。
いや、古いね。本当に。もうドリフターズ見すぎですよ、本当に。この時期だと。
これそんなにやってない
ですか、ね、ということで。
はい、これ
ね。
は
い。いっぱい見てる、昔のね、横小内ネタいっぱいやってますから、YouTube でもみんな見まくってるんだと思いますけども。
ね、流行ってます、
ね。さあ、ということでね。
はい。
タネラジも一週間、無事。まあ、ゴールまでたどり着いたということで。
おめでとうございます。ありがとうございます。
はい、はい、はい。ということで、種メガネ、リスナーと制作者をつなぐ一週間ごとの苦闘点、他人ごとのように自らを笑います。ということで、一週間の生活と番組を振り返ります。メタな視点で対面化している自らの行いを引っぺがそうということですので、
はい、
では一週間の話。ということでですね、復帰を、ここで復帰するのってタイミングですけど、岩崎ロクさんからですね。
はい。
一週間どうだったか。これちょっとちゃんとしてもらわないとね。別にそんなに休んだことを咎める人どころか、
あら、
気がついてない人も多いと思いますけど。
そうでしょうね。うん。
いや、
後者が多
い。って言うじゃない、
はい、
言うじゃない
言うじゃない
でもね、
はい、
ロクさんファン、意外といますから。
あら、どこにだろう。ね、見えない。形として見えない。
さあ、うちわネタはここまでにして、お願いします。
はい。一週間ですね。僕は先週の木曜日に、気管支炎という病気にかかりまして、このタイミングでどういうことだ
ろう。気管支炎っていうのは、
はい、
どういう病気なの？
いわゆる喉の奥のところですね。そこがちょっと腫れちゃうって、まあ、基本的にまあ、ウイルス性だったりするんですけど、
じゃあ一応そのコロナじゃないけど何かが移っちゃったってことなんですか？
そうみたいですね。もしくはもともと持ってたものがちょっと体が弱るタイミングがあってそれで発症しちゃったのか、まあその原因は明確にはわからないですけど、
まあヘルペスとか口内炎みたいなやつだ。
そうそうそう、そういう形も可能性としてはあり得るので、
はい、
まあまあどっちなのかなって感じなんですけど、まあそれでずっと咳、しょっぱなのかな、発熱、熱が37度くらい出たんですけど、まあ寝込んだらすぐに治って、でも咳が出て、まあ体の節々が痛いみたいなことがありまして、そこから最大3週間って言われてます。気管支炎については3週間ぐらいかかるかもしれないと言われてるんですけど、今もちょいちょい、まあ、咳が時々思い出したかのように出るような感じの生活を送っています。なので、まあ、このね、自粛ムードというか、自宅にいてねっていうタイミングには、まあまあ、ちょうどよかった。この一週間、木曜日から一週間で、多分コンビニ1回か2回ぐらいしか外出てないので、まあ、この時勢には、まあ、その全然ね、新型コロナとは違う、ものではありますけど、ちょうどいいタイミング、変ですけどね、ちょうどいいタイミングではあったのかなっていう感じで、ずっと一週間家にいて、まあ、時々ね、時々ってか、ほぼ毎日か、夜の時間帯にはなんだかんだ、配信の番組、音楽ライブだったりとか、トークイベント、オンラインでイベントやるにはどうすればいいかみたいなもんだったりとか、今のそのコロナの時代における文化ってどうすればいいかみたいなトークだったりとか、あとは僕がずっと好きなワンダーウォールっていうね、テレビドラマがまあ映画化されるっていうことで、それの上映プラストークイベントをオンラインでやってくれたりとか、なんだかんだほぼほぼ毎日夜の時間帯は、オンラインイベント、それもまあ無料が多かったですね。有料でもいいかなと思ってるんですけど、無料のイベントが多かったりしたので、まあいつものそのイベントに通っている感じみたいなものは変わらずにあるかなとは思うんですけど、やっぱりね、現地に行かないと集中して聞くことができなかったり、集中して楽しむことはなかなか難しかったりするので、そこら辺はまあね、将来的に技術の進歩とかで VR とかが当たり前になってきたらまた変わってくるのかなとも思いつつ、まあこういう時期で、何ですかね、そういった目をつぶさないようにするべく、こう、いろいろと ミュージシャンの方とか文化人の方々が頑張ってらっしゃるっていうのはひしひしと感じているって感じですかね。あとはあれだ、日記を4月の1日からちょうど書き始めまして、一応今のところ3日坊主を超えて4日までは行ったので、これからどう続くかわかんないですけど、内沼慎太郎さんっていう、本屋 B&B とかやってたりとか、まあ、ご自身もいろいろ本出されてたりする、まあ本屋業界、本業界のプロフェッショナルみたいな方ですけど、その方がちょうど4月から下北沢に、日記の専門店、既存の日記を刊行した本であったりとか、本当に一般の方が書いたりする日記の本ですね、空いてる空白で枠だけ設けてです、ああいうやつを販売する店をオープンするにあたって、今の、まあ、こういうコロナの時代だからこそ日記を書いておこう。この時代に、この時期にどういうふうに感じたのかっていうことを書き記していくことは自分のためにもなるし、もしかしたら他の人、誰かのためにもなるかもしれないみたいなことをおっしゃって、ああ、なるほど、面白いことだなと思って、こう適当につらつらと起こったことと思ったことと、書き始めてみたら意外と面白い感じになってきてるので、まあもう少しっていうか、まあこれからも継続してそのね、文章書くっていうことは筋力としての、なかなか書き慣れてないと1日でも2日でも空いちゃうと、また再開して書くの大変だったりするので、継続して書いていきたいなーなんてことを思っていたりします。そんな感じかな。
公開の日記ってことですか？
ん？
公開している日記ってことなんですか？
そうですね。基本的に公開して出してはいますね。はい。
なるほどね。まあまあね、別に普通に自分のノートに日記を書いてらっしゃる人もいると思いますけど、最近はまあね、全世界の人に自分の日記を見せるってことが全然可能だからね。
そうですね。ノートなんかは、まあ、英語とかね、いろんな多言語とかに、そういうなんだっけ、ディープエル翻訳でしたっけ？なんかそういうの最近、すごい精度の高いやつが出てきたりするので、うんうんうん、そういうので、まあ、翻訳したところでどうだろうっていう感じはあるので、全然あれですけど、まあまあまあまあ、書いてますね、公で。
なるほど。
池田さんどうですか？
僕はもう、すごい見てますけどね。
あらあら。
六さんの日記をもう、ずっと読んでますよ。
あらあらあら。気持ち悪い。はい。池田さんどうでした？
何なのその態度は。出すなよじゃあバカ野郎。はい、ということ何なんでしょうね、はい、これはね本当にね。はい、一週間ですけど、
どうでしたどうでした。
いや、どうでしたもこうでしたもないですよ。
お、
俺やめるわみたいな感じで突然いなくなっちゃいましたから、本当にいない六の影を、いなくなったロクさんの影を追ってずっと喋るというですね、そういう時間。
でもめちゃくちゃ評判いいですよね。
池田さん評判って誰聞いたの誰
か。いや、ノートとかのねいいねの反応がいいんですよ池田さん。回ほぼほぼ多分
そんなに変わらないと思いますけど、
いいねがついてたと思うので。
いや、なんならまああんまり言いたくないですけど一応確認はするじゃないですか。結構リアクションが、まあリアクションが聞かれてないっていう事実に、まあ、改めてっていうだけですけど。
いやいや、それはもともとでしょ、ずっとでしょ、ずっと聞かれてないけど。
じゃあ評判いいみたいな。
いいねの反応は増えてますよ、多分、この一週間は。
いや、そんなに変わってないと思いますけどね。
そこそこね、そこそこです。1とか2とか
ですけど、はい。まあ、はい、そういう小さい波の変化を勝手に、おーいって思うっていう、そういうね、小さい波を大きく感じるっていう、そういうこと大事かもしれないですけど。
そうですね。
単なる心配性じゃねえかって気もしますけどね。はいはい。まあそういう感じなので、僕も、うち、
ん、
にずっといましたね。そうですね。図書館とかに行って、
はい、
本を借りたりとか。
はいはいはいはい。
なんか予約すると、図書館に本がまあ集まってきて、自動で、
うんうん。
で、中で見ることはできないんだけど、借りる、ピックアップすることだけはできるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう。結構そういう図書館まだまだあると思うんですけど、
僕の地元もそんな感じですね。あんま立ち見っていうか、ね、座り見とかしちゃダメだよみたいな感じですね。
はいはい。だからね、中はもう、なんかカーテンで覆われたりしてるんですけど、
うんうん、まあ、
そこで5、6冊ちょっとピックアップをしてみたいな感じ、ついでに散歩みたいな感じかな。
なんか、池田さん、あれ聞きました？あの、アフターシックスジャンクションの、
はい。
あの、ゲームで散歩する特集。
ゲームで散歩する特集？
なんか、ゲームで、その日常生活と描いてる、はい、それこそ集まり動物の森とか今代表的なものありますけど、なんか、デスストランディングとか、はいはい、普通にその日常的にはその歩くとか、その動く過程を結構重視、うん、竜が如くとか、あ、うん、そういうゲームを使っ、ゲームの中で、とにかくその普通の普段の生活をすることにこだわっている、ゲーム好きの方がいらっしゃって、
うん、
その方はゲームの中で散歩するっていうことを提唱してて、あ、これは池田さんの世界観だと思って、ぜひ聞いてほしいです。いつだっけな、木曜日かな、今週の。
おうおう、聞いてみようかね。
ぜひぜひ特集でやってるんで聞いてみて。
もうだけどこうね、極まってくるともうみんなも工夫がひっくり返っちゃってわけが分かんなくなってくるよね。
工夫がひっくり返るっていうとどういうことです？
いやもう、いや、こういう時だからこそできることがあるって言って、
はいはいはい。
オンライン上で散歩するみたいなさ、
はいはいはい、はい。
これ、一応一旦は笑ってあげないとダメな話だと思うんですよ。
うんうん。
それ素晴らしいって、まあ言うのも全然いいんですけど、うん、おかしいじゃないですか、普通に考えると。
でも、2週間ぐらい前に池田さんが野良台でやってませんでしたっけ？ストリートビューで散歩するって。
あなたも何度も言ってるけど、俺一旦バカなこと言ってんだから、バカって言ってくんないと思うんで、もうほんとね、ツッコミって言うとちょっとね、つまらないですけど、
はいはい、
ちょっとね、おかしくなってるよ、本当に。
素直
に僕らが変な宇宙を作ってるからといって。
いいと思いますけど
ね。さあ、では、1週間の放送を振り返っていきましょうかね。はい、お聞きいただいた方、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず、種枕ですね、
はい
はい、誕生日についてお話をしましたけども、
はい、
ね、意外とまあ当たり前ですけど毎日いろんな人が誕生日が来るんだなっていうのが分かりますよね、調べるとね。
毎日が誰かの誕生日、いいですね。364日、
ね、同じ誕生日あります？
僕がですか？
自分と、はい、知ってます？誰か。
自分はエビちゃんが同じ誕生日ですね。
うわ、いいな、エビスさんと同じな
んだ。違いますよ。エビ原優里さんですよ。誰が俺がエビスさんをエビちゃんって呼ぶんですか？
なんか、結局のところの6さんのセンスが今見えましたけどね。さあ、そして、種助で。
自分のは言わねんか
い。いろいろ、もう散々言う、話してるからね。
あら、話しました。よかった。
美術館の年間パスポートの話がちょっと出たんですけど、
うん、
まあ、ちょっとね、いろいろこう考えなきゃいけない話が多すぎますけど、うん、まあ、文化に対してのアプローチということで、
うんうん、
まあ、まあ、パスポートって要はそのね、年間何回か行く、まあ、無限に行けるってことなんだけど、
うん、
まあ、前払いってことってもあるわけじゃないですか。
そうですね。サブスクリプション
で、僕もなんだっけ、科学博物館、科博のパスポートを持ってたりしますけど、はい、上のね、はい、うん、なんかそういうことをすることで、なんとなくその施設とかの応援になるのかなーなんてことも思ったりもするので、まあサブスクリプションという形なのか、ね、なんか飲食店でもお店に行く前にお金をあらかじめ払っとくっていう、なんかそういうサービスあるらしいんですけど、
うんうんうん、
そういうようなことを、まあ地味にするっていうのも一つ、ね、余裕のある人はそういうことしてもいいのかななんて思って、
なんか本当はミニシアターとかもやってほしいんですけどね。まあ年間パスまではいかないまでもその回数券みたいなものは売ってくれると今のこの苦境のタイミングだとね、嬉しいんだけどなとは思ったりするんですけど、
ね。お金をね、払える人はそういうふうなことで応援もできますよね。うん、はい。あと、まあ図書館の話なんかもしました。はい、さあ、そして週刊ドラマ語りは、今回は、私、ポンがお話をしましたけども、死にたい夜に限って、の話でした。
うん。
いや、難しいね。なんか、
難しい。
このドラマ面白いっていうのをこう、端的に伝えるのは。
そうですね。うん。何が面白いんだろうって感じでありますもんね。
そうそう。で、この喋ってさ、だからちょっと聞いた感想を後でこっそり教えてください。
あら。
はい。さあ、そして、イベントリポートでは、もしもこんなイベントがあったらということでお話をさせていただきましたが、うん、まあなんかね、その、ロクさんも いろいろ企画を最近勃発させてますけど、うん、こういう時だからいろいろね、企画を考えるっていう時期があってもいいのかななんて思ったりして、やってました。
うんうんうん、
さあ、そして、30分読書、はい。これも疲れたよ、本当にもう。
あら。
大変。大変ですけど、やってみましたけど。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと、今回は僕はビブリオバトル形式のやつじゃなかったので、
はいはい。
こういうの読みたいなと思ってますって話だけだったんで、
うんうん、
いつかあれですね、ちゃんと、同じスタイルで、ロックスタイルで、ビブリオバトルしなきゃいけないですね、これね。
あ、楽しみにしております。
怖いなぁ。はい、さあ、そして、野良大学では、30分だけ、すべてのことから断ち切られるっていうね、そういうことをやるにはどうしたらいいかっていうのをちょっと考えてみました。
うんうんうん。
はい。なんか、どれか聞いた？
オープニングだけ一通り 1から6まで聞きました。
それ、自分のコメント聞いてるだけじ
ゃないですか？ああ、大丈夫だ、ちゃんと言えてると思って。はい。ああ、よかったよかった。すやー。
本当にあれだよね。なんか、個人主義が発達した未来の動物みたいになってるよね、君はね。
確認してすやーっていう。はい。よかった。
はい。まあ、聞く価値がないということをね。
いやいやいや。
実証していただきましたけども。
反応は良かったですか、今週は。
ありがとう。間
違いない。
自分の言葉で言ってもらえますかね。本当に。はい、はい。さあさあ、ということで。
はいはい。
まあ、終わりますか、じゃあね。
あら、
は
い、あっという間ですね。
ね。あっという間ですね。何にも言ってないよ、あなた。本当言っとくけど。
あっという間の、振り返り。
一個だけ聞いていいですか？
はい、
病院行く、行ったんでしょ？病院に。
行きました、行きました。ちっちゃい病院ね。
そう、病院は、どんな感じだったんですか？今時期病院に行くって結構さ、ドキドキするじゃないですか。
だから僕も事前にちょっと電話をかけて、
おうおうお
う僕できれば、基本は薬、前にもかかったことあるような病気というか、あった記憶あるので、うんうん、まあ、それに効くような薬だけ欲しいんで、外でもらえたりしますかね、みたいに聞いたら、あ、今はなんか、全然患者さんいらっしゃらないので大丈夫ですよ、って言われて、準備していったら、うん、まあ、一人二人ぐらいはいらっしゃったんですけど、まあ、結構適度な距離を保って、うんうん、まあ、もちろん病院という場所でもあるので、まあ、消毒もしつつみたいな感じで、全然平和に、まあ、時間も待たずに、診察してもらえて、で、そのまま、薬局で処方箋もらってって感じだったんで、あんまり、なんて言うんでしょう、病院によってはね、ものすごい、なんですか、入院患者を抱えるような大きな病院は今すごい病床がね、今 100% 東京は超える、超えないみたいな話があったりして大変だと思うんですけど、町のちっちゃい病院は、
でもさ、
うん。
その症状だけ聞くとさ、
はい。
風っぽくも聞こえるじゃないですか。
まあ、風っぽいですね。うん。風の一種だと思いますよ。風の中に。
それを受け止めた向こうとしてはどういうリアクションなのかなと思って。
受け止めた。いや、別に、まあ、基本的に、まあ、かかったタイミングにもよるのかもしれないですけど、軽症者は基本的には自宅隔離、うん、そんなに、すごい熱が続いてるとか、匂いがなくなる。まあ一応そこら辺の確認はしてもらいましたよね。匂いありますかとか、そういうのは、一応確認をしてもらった上で、まあまあ、今時それこそ、新型コロナにかかる人よりも他の病気にかかる人の方が圧倒的に多かったりするので、全然そこら辺
は、うん。お医者さんはどんな感じですか？
いや、落ち着いた感じでしたよ、普通に。
マスクとかなんかどん
な感じ？あ、マスクはしてました。マスクしてました。はい、
あ、まあでも、マスクしてるってことは別にそんなに普段とそれぐらいしか変わらないってことだ。
逆にそうですね。町の小さな病院には、普段に比べると行く人がそれこそ、うん、まあ池田さんみたいな心配をされる方が多いと思うので、そういう、うん、逆に行かない
ですよね。俺の心配っていうかね、多くの人はそういうことは、うん、まあ、心配することだと思いますけど。
そうそうそう。だから逆に行かない方になっている感じはあるので、そこら辺は、まあそんなに心配もない。また一週間でこのタイミングで変わっちゃったかもしれないですけどね。わかんないですけどね。
まあまあね、確率だけで言うとね、そういうことではないんでしょうけどね。なのでありがとうございます。
はい。
はい。なんかお役に立てればなと思います。ということで終わりましょう。うん、種ラジはですね、公式サイト、ポッドキャストの登録、ノートなどで配信しております。Spotify でもお聞きいただくことができますので、そちらの方もご利用いただければと思います。あと、Twitter もやってますので、よろしかったらフォローなどしていただけると幸いです。はい。ということで、今週の曲なんですけれども、
うん、
すいません。ちょっとわがままで私の方から、出させていただければと思います。まあ、いろいろと思うことありますけれども、まあ、曲をね、聴いていただければと思います。ザ・ドリフターズというですね、コミックバンドがありまして、
うん、
それの、まあ、こう来てば後期なんですけど、志村さんと荒井注が、まあ、この、メンバー的に入れ替わるタイミングがありまして。
ほうほうほう。
で、そのタイミングの後に出た、曲で、ドリフの倍の倍の倍という曲があります。はい。で、これまあ、志村さんがね、ファンク好きだみたいな話などは、様々な、媒体で語られてると思いますが、まあ、それの中でも、本当にもう JB、ジェームス・ブラウンが、確実にわかるという曲になってますので、
うん、
あと僕この曲シンプルにちょっと好きなんですよね。なんかちょっと切ない気持ちになったりもします。うん、そういうことでですね、Spotify とかまあいろいろでお探しいただければと思います。ドリフの倍の倍の倍を聞きながら今日はお別れしたいと思います。
はい。
はい。はい。では終わりましょう。はい。ということで、お相手は父親に手紙を書きたくなってきた池田と
岩崎でした。
種ラジ、
また。